南ズム朗読の館。
はい、朗読の館、気になる CD の歌詞を紐解いてみようというコーナーです。1曲目に流したお題はジュリエットで、ボーイのわがままジュリエット、ね、なんか凄まじい、かっこいい良さでしたけれども、やはりジュリエットつながりで曲を探してみていいですか。と言いますのも、そう、10月にやっていた、お芝居雨の夏30人のジュリエットが帰ってきたですけれども、まあ、私が10年間、30代の頃、在籍していた木頭者という劇団の清水邦夫の作品でありまして、戯曲が、それで30人のジュリエットってどういうことって思いますよね。はい、そうなんです。ロミオ、まあ、ざっくりお話しすると、いなくなってしまったロミオとジュリエットを上演していた、劇場で、劇場というか、まあ、百貨店の中の特設劇場なんですけれども、あの昔の田舎にはね、百貨店に劇場があったんですよ。宝塚とかはその始まりだったんですよ。それで、いなくなってしまったロミオを待って、ちょっと、まあ、まあなんていうかな、頭がもうそのことでいっぱいになってしまった一人のジュリエットが、ロミオを待ち続けて30年、それでそれに、お付き合いしている、皆さんが、主人公なんですけれども、でそこに、かつての仲間だった、ジュリエットたちといいますか、劇団員たちが戻ってくるみたいな話なんですね。でそれを、まあ、戻ってきた、まあ、皆さん、まあ、お芝居はやめてしまって戻ってきた、ジュリエットたちなんですけれども、その人たちが、人世のいろいろなことを繰り広げるという、そういうちょっと奇想天外なお話だったんですけれども、まあ、そんなわけで、30人のジュリエットが吸ったもんだした劇をやったつながりで、今回の朗読の館もやっぱり、ジュリエットつながりでこの曲を紐解いてみようと思うのです。これはフランス人ミッシェル・ポレナルフという、フランスのシンガーソングライターが歌った、コム・ロメオ・エ・ジュリエット、ロミオとジュリエットのようにという、そういう曲です。じゃあちょっと、聞いてください。シャンソン77よりタヌさんが訳したものを使わせていただきます。ジュリエット、僕は君のロミオになりたい。この無意味な世界から君をさらっていきたい。君を愛せない愛せない、そんな世界なんて。ジュリエット、僕は君のロミオじゃない。ロミオの勇気が持てたら。ジュリエット、僕のジュリエット、いくつもの夜を君と重ねたい、楽しい夜を。君をさらっていいのなら、星のさざ波の下で君を踊りに誘おう。ジュリエット、僕は君のロミオになりたい。この無意味な世界から君をさらっていきたい。君を愛せない愛せない、そんな世界なんて。ジュリエット、僕は君のロミオじゃない。でもロミオの勇気があったなら、ああジュリエット、ジュリエット。聞いてください、このジュリエットって呼ぶところが最高ですから。じゃあミッシェル・ポレナレフで、コム・ジュリエット・エ・ロメオ。映画に行こうのコーナーですが、なかなか、10月は映画に行けてないです。でも、いろいろな映画のお知らせは届いているので、ちょっとご紹介したいと思います。気になるのはですね、ファイター、北からの挑戦者という、映画が気になりました。 国家に翻弄されながら明日を諦めない一人の女性の勇気と希望の物語とあります。これは韓国北朝鮮映画ですかね。はい、そうです、韓国映画なんです。韓国語、2020年の韓国映画です。韓国で暮らす3万3000人の脱北者たち、たどり着いた先に希望はあるのかという、副題もついていますけれども、そうですね、韓国の、まあ、永遠のテーマでもある、北朝鮮と韓国の間に引かれた境界線ですけれども、まあ、そこのことも、もちろん映画の中には出てくるでしょうが、この映画の中では、一人の女性が、ボクシングジムの、清掃の仕事をしているうちに自分がファイターとしてだんだん目覚めていくみたいな、そして夢を諦めないで、挑戦していくというすごいかっこいい映画だと思いますけれども、これが、プサンの国際映画賞で主演女優賞、ネットパック賞ダブル受賞したという、そういう感動作でもあります。女優歴14年目にして初の主演をつかんだイムソンミさん、イムソンミさんが、主演女優賞に輝いています。このファイター北からの挑戦者は11月12日金曜日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほかでロードショーです。はい、北からの挑戦者ファイターをまずはご紹介しました。それともう一つ気になる映画はですねあのね、ドーナツキング、ザ・ドーナツキングという、題がついてます。これポップなね、ドーナツの写真がたくさん、貼られた、フライヤーなんですけれども、無一文でカンボジアからアメリカに渡り全米のドーナツ王となった男の人生を描いているという、誰もが大好きなドーナツの誰も知らない驚きの真実というふうに書いてありますけれども、そうだったんだ、カリフォルニアのね、ドーナツ店の約 90% 以上はカンボジア系のアメリカ人が経営しているという、そのまあ半分ドキュメンタリーかなこれね、あのそういう事実に基づいて、世界的な巨匠のリドリー・スコット監督が、制作の総指揮をした映画だということなので、ちょっと面白そうじゃありませんか。はい、注目の女性監督アリス・グーさんが、ドーナツをね、もうとっても美味しそうに多分映している映画だと思いますけれども、はい、ということでこのザ・ドーナツキングという映画もなんか面白そうだぞと思いながら、あ、これも11月12日から新宿武蔵野館ほか全国順次ロードショーするそうなので、皆さん、この秋は映画をたくさん見ようじゃありませんか。はい、そしてなんと南谷、今日お話ししたい映画の一つに水俣があります。もうね、ユージン・スミスの写真が今ね、あの再評価を受けてというか、まあ昔から当然評価はあるんですけれども、なんか脚光をこの秋浴びてますよね。というのも、この映画がやっぱり、封切られたからではないでしょうか。ジョニー・ディップがそうプロデュースもにも加わって主演をしているという、もうあのね、パンフレット表紙が白黒なんですよね。ユージン・スミスに多分敬意を表してるんじゃないかなと思うけど、ジョニー・ディップの横顔でカメラを覗いている、フィルムをこう覗いている、そしてタバコを吸っているというそういう横顔なんですけれども、この水俣という、作品はですね、もう今、まだやってるかな、打ち切られてなければやっていると思うんですけど、まああのそれこそ10月、まあ、9月の終わりぐらいに水俣で初めて、あの熊本県の水俣市で初めて、封切られてと言っても、 水俣市の講演を受けられなくて、まあ、協賛とか講演を受けられなくて、一つの場所でしか、水俣市民は見ることができなかったそうです。というのもやっぱり、未だにこの水俣の問題は、水俣市に住む人たちには、現在進行形の問題であるということだからだと思います。まあ、あのちょっ と,、フラジール繊細だフラジールな問題なので繊細な問題なのでそうそう、こうだとか黒白はっきり言うことはできないんですけれども、とにかく水俣では1日だけしかそれも1回だけしか上演されなかったそうです。で、私は宮崎で、1週間ぐらいやってたので、たまたま行くことができたんですけれども、あのジョニー・ディップの執念というかそういうものを感じましたね。はい。そして、あの今でもご存命の、写真家の奥様の力も相当あるんじゃないかなと思います。そしてこのなんだあのパンフレットには本当にいろいろな人が協力したよということが書いてあるんですけれども、プロダクションノートなんかを見ると長いこと、時間をかけて映画を作ろうとしたんだなということもよくわかります。あの何はともあれやはり、ユージン・スミスという写真家がどういうふうに水俣を撮りたかったのかということをあの目撃しに映画館に行ってください。それが全てだと思います。あと石川武さんも、水俣を撮り続けている、写真家ですけれどもその人との、対談なんかもパンフレットには載ってます。まあ水俣もいろいろな、石室美智子さんとかねいろいろな人が、文学にもしていますけれども、まあ、この秋ご覧になるのはいかがでしょうかと思います。では最終曲は南谷麻子でゴーストストリート。 Radio 3